お祈りを捧げます。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを喘ぎ求めます。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。恵みの深い天の父なる神様、今日は良い天気をお与えくださり、私たちの心も恵みで満たしてくださって、主を仰ぎ見て礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。どうぞ私たちの心の重荷をすべてあなたの前に下ろして、むなしでとなってあなたの前に出ております。どうか私たちの心の隅々にまで御顔の光を照り輝かしてくださり、私たちを聖霊でもう一度新しく満たしてくださって、思い煩いやまた罪を清めてくださり、感情を収めてくださり、またあなたに対する信仰と希望と愛を新しくすることができるように、どうか聖霊の力強い御手を私たち一人一人の上に置いてくださいますようにお願いをいたします。私たちは聖霊と真実をもってあなたを礼拝いたします。どうぞ礼拝に預かっているお一人お一人に、本当に神の豊かな恵みが注がれますように。先週1週間いろんなことがあったと思いますけれども、すべてあなたのもとにお返しをして、また新しく導きと希望をいただいて、この1週間もスタートすることができますように、私たちを刷新してください。日本の全国で持たれている主の御名による礼拝、また全世界で持たれている礼拝をどうぞ祝してください。私たちの賛美と願い祈りが一つとなって御前に届けられますように、地においても神の御心がなされていくことができるように、迫害の中にある兄弟姉妹方もおられます。神様がそう行き巡ってくださいまして、今必要としている助け、励まし、慰め、豊かに注いでくださることをお願いいたします。また体に噂を覚えていらっしゃる方がおられましたならば、主がそば近くあって御手を触れてくださり、力を与え癒して差し上げてくださるようにお願いをいたします。春を迎えております。環境の変化がある季節ですけれども、本当にどうぞ神様の導きを私たち一人一人に分かるように、御言葉を持ってまた聖霊によって導いてください。そして持っている賜物が十分生かされ、また神様の御心が一人一人の人生に成就していくことができるように祝福して導いてください。これからの時を御手に委ねます。小さきものを清めて、この朝の御用を全うすることができるように助けてください。感謝します。待ち望みながら、尊いイエス・キリストの名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。主の御名を賛美します。先週は暖かい1週間でした。今日も本当に素晴らしい天気が与えられてですね、共に礼拝ができることを感謝します。東京では梅が満開で、河津桜っていうんでしょうか、ピンクの桜がですね、本当にきれいに咲いています。でも釧路はといいますと、本当にね、雪と氷でまだまだ閉ざされている。北海道は2ヶ月あるいは3ヶ月遅れて春が来ますね。でもこうやってネットでつながって共に主を礼拝できる恵みを感謝したいと思います。先ほど祈りの中でも申しましたけれども、春は本当にこう卒業、また入学、就職、 引っ越しをされる方もおられると思いますね。いろんな意味でこう環境の変化が多い時期だと思います。まあ、こういう時本当にこう私たちは自分を見失いがちというか、私は何者なんだろうと、まあ、そこまでこう、深く考えなくてもですね、自分のアイデンティティというものが少しこう揺り動かされるような、まあ、そういう季節でもあるかなと思います。今朝は詩編の第8編から人とは何者なのでしょう、人とは何者なのでしょう、まあ、その題でメッセージを取り継がせていただきたいと思います。まあ、いつものようにポイントが3つありまして、集法の4ページ目に書いてあります通り、第1番目が神の顧みの中にいる、第2のポイントが他者を顧み慈しむ、まあ、心とつけてもいいかなと思いますね。他者を顧み慈しむ心、3つ目は神を礼拝する民、まあ、人とは何者なのでしょうという問いに対してですね、まあ、聖書は、まあ、全てではありませんけれども、その答えを私たちに示してくれているのではないかと思います。スイッチ入れましたっけ？あ、入ってます。すみません、最近ちょっと物忘れがあれですね、年なんでしょうか。第一のポイントです。神の顧みの中にいるということですね。詩編の8編の3節4節をご一緒に読んでみたいと思います。詩編8編の3節4節をご一緒にお願いいたします。はい。あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。もう一度私ので読みますね。あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。人とは何者なのでしょう。まあ、言語のヘブル語ではですね、前の主と言います。まあっていうのはホワットっていう意味ですけども、まあ、興味深いことにですね、私たちも驚いた時にまあって言いますよね。まあ人間とは何者なんでしょう、まあ、そういう驚きを、まあ、感じ取ります。この問いかけは発せられたのは、この詩編の作者であるダビデが、この神の指の技である天を見、主が整えられた月や星を見たとき、まあ、つまり夜空を眺めていたときということができると思います。まあ、ダビデはイスラエルの名君と言われるイスラエルの王様だった人ですけれども、若い頃はですね、このベツレヘムの野で羊飼いをしていました。まあ、ちょっとそのことを想像してみるんですけれども、おそらく夜は焚き火をしながら、羊の群れを見守っていただと思うんですね。そして空をふと見上げると、まあ、夜空は満天の星空、まあ、そこに月が輝いている。まあ、ダビデは聖書をよく知っていましたから、創世記に記された、天地万物を作られた偉大な神様、その神様にですね、こう心を向けて、まあ、そして彼は盾ごとの名手だったんですね。まあ、今で言うとギターを弾くということかなと思うんですが、まあ、盾ごとをかき鳴らしながら、まあ、神様を賛美した創造主である 神様を賛美したのではないかなと、そのようにですね、こう想像いたします。皆さん最近ゆっくりと夜空を眺めたことがありますか？そんな暇はないとそんな余裕もないと、おっしゃいますでしょうかね。私の書斎、いつも仕事をしている部屋は屋上にございます。そしてドア1枚でですね、外に出ることができるんですね。時々外に出てバットの素振りをしたり夜空を見上げたりしています。おとといでしたかね、半月に少し欠けているくらいの月が明るく輝いていました。そして南の空を見ますと、オリオン座の三つ星がはっきりと見えました。最近東京でもこう星がよく見えるような気がするんですね。皆さんそう感じません？なんか人間の活動がちょっと減ってですね、空気がきれいになってるのかな、そんな思いをしますけれども、夜空を見上げるときにですね、本当にこのどこまでこの世界が空が広がっているんだろうか、宇宙の大きさにこう圧倒されるような感じがします。私の悩みがすべてそこにこう吸収されていくような、吸い込まれていくような、そんな感じがするんですね。神様の大きさ、神様の偉大さに圧倒されて、コロナ禍にいるっていうことさえもう忘れてしまう。こんな大きな宇宙の中にちっぽけな私がいて、神が目を留めていてくださる、なんとありがたいことかなと感動を覚えます。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。創世記の詩編8編はですね、創世記の1章2章と非常に深く関わっています。神様がこの天地万物を創造された時のことが創世記の1章はじめのところからこう書いてありますね。大空を作り、まず最初に光をあれって言って光ができたと。その後で大空が作られ、太陽と月星が作られて、鳥や魚、そして動物たちが作られた。最後に地の塵から人が作られた。神様がその花に命の息を吹き込んだので、人は生きるものとなったとね、創世記は教えています。一番最後に作られたのが人なんです。しかも神の形に似せて作られたって言うんですね。人は被造物の冠です。地の塵で作られたものでありながら、神様によって息吹を吹き込まれて、神に似たものとしてですね、創造された。本当にこう人は死ねば塵に帰ります。焼き場に行って最後本当にこの灰になるっていうのがよくわかりますね。人間っていうのはそういう脆さを持っていると同時に、でも神の似姿に似せて作られた、この詩編でも八編でも言われていますけれども、あなたは人を見つかりよりわずかに欠けがあるものとし、これに栄光と誉りの冠をかぶらせてくださいましたとあるんですね。なんと私たちは神の似姿に似せて作られたものだ。犬や猫、動物を飼ってらっしゃる方もおられると思います。本当に可愛いなと思いますね。飼ったことはないんですけれども で、その動物の命ももちろんその尊さに変わりはありません。しかし人は神の形に似せて作られた特別な存在である、聖書は言うんですね。人とは何者なのでしょう。先日東北地方で震度6強の地震があって、10年前の 3.11 の東日本大震災のことを思い出した方もおられたかなと思います。皆さん10年前のこと覚えていらっしゃいますか？どこで何をしていたか覚えてます？私はちょうど進学校の卒業式があってですね、出席をしていました。本当に大きな揺れが長い時間続いて、そして誰かがですね、こう、携帯電話のテレビをつけたらですね、本当に東北が大変なことになっている。まあ、あの時のことを忘れることはできないですね。家や車が大きな津波の濁流に飲まれている映像を見ながら、本当に怖くて恐ろしくて、神様どうしてですかと、震えながら心の中で叫んでいたことを思い出します。私がお世話になったクリスチャンのご婦人が南三陸の志津川町でちょうど その時ですね、地震に遭遇されました。町で一番高い建物である公立志津川病院ですね、こう避難するように誘導され、知り合いの看護師さんに助けてもらって4階までやっとたどり着いた。あ、ここまで来れば大丈夫、ほっとしたそうですけれども、ある方がですね、彼女の手をぐっと掴んで、ここではダメと言って彼女を5階まで連れて行ってくれたそうです。その直後ですね、大津波が押し寄せてきて4階の天井まで濁流が押し寄せてきた。引き波によって多くの人が流されていくのが見えたとおっしゃっていました。その後自衛隊のヘリによって救出されて、本当にこう不思議なようにこう道が開かれて仙台まで戻ってくることができたと証しをされていらっしゃいました。私は詩編の91編を思い出しました。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾また砦、それは我が酒どころ主を意図高き方をあなたが自分の住まいとしたからである。彼が私を愛しているから私は彼を助け出す。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げる。神は私たち一人一人を覚えておられます。神様、私たち一人一人を顧みていてくださいます。それはイエス・キリストの十字架にはっきりと現れているんですね。その恵みを現実の生活の中で知り、また体験している人は本当に幸いだと思います。皆さんは今神に覚えられ、神の顧みの中にあるということを感謝しておられますか？私たちは今自分が置かれている現状によって自分が何者であるかを知るのではありません。人とは何者か、それを知るのは神の御言葉によって知るんですね。2つ目のポイントは、他者を顧み、慈しむ。心とちょっとつけていただけますでしょうかね。他者を顧み、慈しむ心。5節から8節を、ご一緒にここも読んでみたいと思います。5から8です、はい。あなたは人を見つかりよりわずかに欠けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、 万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も空の鳥の通うものも、あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。この詩篇8編はメシア詩篇と呼ばれてですね、イエス・キリストのことを歌っているという、そういう面もございます。でもこれ私たちにも当てはまるんですね。神様の愛を知るとき、神の恩寵を知るとき、人は自分のことばかり考えて生きる、そういう生き方はできなくなります。他の人を顧みる生き方に変えられるんですね。それまでは自分さえとは言いませんけれども、自分が良ければそれでいいという、そういう生き方をしてきた。私も、イエス様に出会う前はそうだったかなというふうに思うんですけれども、でもイエス・キリストと出会って救われて、そういう生き方とは決別をした。そして神様が愛してくださったように、こんな小さな私を愛してくださったように、顧みてくださったように、私も人を顧みる生き方、人を慈しんで生きる生き方、そういうふうに生きたいと、本当にこう新しい思いを与えられましたですね。実際それができているかどうか、それは何とも言えない面があるんですけれども、でも少なくともそう生きたいと願う思いというものを神様は心に与えてくださいました。人は被造物の冠として創造されたんですね。もともとエデンの園において他の、そこにはいろんなこう動物たちもいたわけです、ね、植物もあったわけですけれども、あらゆる被造物をですね、ちゃんとこう生きていくことができるように、愛と慈しみの心を持って、そこを収めていくことができるようにですね、神様は人間に役割を与えてくださったと、その創世記の中に書いてあります。この地を良き管理するようにですね、良き管理者となるように、そのように私たちは創造された。お肉が好きな方もお魚が好きな方もいらっしゃると思うんですけども、動物のね、肉をいただくわけですけれども、むやみに殺していいわけではない、聖書にはちゃんとその手順までこう書いてあってね、命に対して、敬意を払うように、そしてまた、感謝を持って、いただくように、そのように、聖書を教えていると思います。6節に、あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。人は良い心と知恵を持って、地を治める、それを神様から委任された、委託されたということですよ。大切な役割をね、私たちは託されている、神様から託されているんです。ですからこう欲望のままにですね、資源を掘り尽くしてしまったり、また動植物を乱獲して自然体系が壊されたりするということは、それはやっぱり神様の御心ではないですね。私たちは本当に良い心を持って、また知恵を持って配慮をして、自然界にも接していかなければならない。この 地の良き管理者として、良き賜物の管理者であるようにと、神様は私たちにその使命、役割を与えてくださっています。人は自分のことばかりではなく、他者、隣人を慈しむように、顧みるように、それが神の形に似せて作られたということですね。ですから家長は家族が幸せに暮らせるように家庭をよく治める、そういう役割があります。国のリーダーは国民が平和のうちに穏やかな心を持って暮らすことができるように治める、そういう役割があります。自分の思い通りに支配しようとするのではなくて、キリストのように使える者の姿をとって相手を生かしていく、それが神様から与えられたリーダーの務めということになると思います。そしてその鍵はですね、キリストの愛にあると聖書は教えています。十字架の愛ですね。イエス様の十字架の愛にある。自分を犠牲にしてでも私たちを許し、私たちを愛し、私たちを顧みてくださっているイエス様の愛を知るときに、私たちは自分がなんて自己中心に生きてきたんだろう、そのことを思わされ、また悔い改めに導かれます。イエス・キリストの愛によって人生の方向が変わるんですね。自分中心の方向から、本来人が作られた他者を愛する、他者を顧みる、その生き方へと方向転換がなされていきます。ビクトリー・ユーゴーのレ・ミゼラブルのですね、ストーリーをご存知の方も多いと思います。主人公のジャン・バルジャンはですね、本当にこう貧しさがゆえにですね、パン一つ盗んで長い間牢獄に収監されます。やっと仮釈放されて世の中に出てくるんですけれども、誰も相手にしない。教会を訪ねて行った時にですね、そこの年老いた司教、ミリエル司教が、彼を温かく迎えてくれたんですね。夕食に招待して、そして泊まる場所を提供してくれました。ところがジャン・バルジャンは翌朝早くですね、教会の銀の食器を盗んで、出て行ってしまうわけです。でも警察にすぐに捕まって教会に連れ戻されてくるんですけれども、このミリエル司教はですね、警察に、それはジャン・バルジャンにあげたものだと言うんですね。そればかりではなくて、なぜお前はこの銀の食材を持っていかなかったんだ、そう言って高価な2本の銀の食材を彼のリュックに押し込んであげるんです。そしてジャン・バルジャンに向かってこう言います。我が兄弟ジャン・バルジャンよ、君は生まれ変わるのだ。私はこの銀の器で君の魂を買い戻した。恐怖と憎しみから救い出し、今神の御手に戻した。そう言うんですね。その時からジャン・バルジャンは生まれ変わります。もうまたあの監獄に逆戻りだと思っていたのが、司教が示してくれた愛と顧みによって、彼は神に立ち返ることができました。そしてジャン・バルジャンは、貧しい人たちを助けるために工場を作り、困っている人を助ける人となって、受けた恵みを返して いきます。人は神に愛されている、そのことを知るときにですね、本当にこう他者を顧みるもの、他者を愛するものに変えられていきます。最後3つ目のポイントです。それは神を礼拝する民ということです。神を礼拝する民、そうですね、1節2節そして9節、そこもご一緒に読んでみたいと思います。まず1節と2節です。はい。主よ、私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり何と力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。幼子たち、忍び子たちの口を通してあなたは道からを打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるために。9節。主よ、私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり何と力に満ちていることでしょう。あなたの御名は全地にわたり何と力に満ちていることでしょう。ダビデはですね、賛美を捧げています。人とは何者か、それは神を礼拝するものだということができます。礼拝っていうのは神様を褒めたたえることですね。神様を賛美することです。この賛美っていうのは、ただ賛美歌を歌うという狭い意味での賛美ではありません。私たちの心から神を褒めたたえるその思いがですね、湧きあふれてくる。そして神様を心から褒めたたえる、それが礼拝であるっていうんですね。私たちは毎週集まって主日の礼拝を捧げています。わずか10時から11時15分ですね、あと1時間とちょっとの礼拝なんですけれども、これは本当にこう1週間をスタートする、始まりの祝福をいただく、礼拝と言っていいと思うんですが、でも礼拝っていうのはこの定められた時間だけではありません。私たちはどこにおいても神様を礼拝して1週間ですね、礼拝の心を持って生きていく、それが誠の礼拝者であるということができると思います。私たちの心の奥底にはですね、こう本当の神様を礼拝したいっていう、そういう思いがあるんです。天においても地においても一切の権威を持っていらっしゃるお方、本当に私利私欲のない真実な神様、そして憐れみ深いお方、そのお方を心から愛し敬い、お従いしたい、心から礼拝を捧げたい、そういう思いが私たちの心にはあります。眠っていると言っても良いかもしれませんね。いや、もうすでに覚醒されて、そういう思いを持って生きていらっしゃる方もおられると思います。本来ですね、人間にとって、人にとって真心から愛して真心から使えるっていうのは喜びなんですね。でもその罪によって真の神が分からなくなってしまった、自分が勝手に作り上げた偽物の神様ですね、偶像を拝むようになった時にですね、人は自分が何者であるのか分からなくなってしまいました。 でもですね、慈しみ深い神様は、神の一人子であるイエス・キリストを私たちのところに送ってくださって、十字架の愛を示してくださった。またキリストの復活によって、誠の礼拝をですね、回復してくださったのです。誰であってもイエス・キリストを信じるときに真の礼拝者として回復されていきます。礼拝っていうのは何か儀式でもなく、時間があったら捧げる付属物でもありません。礼拝っていうのは人生の中心にあるものなんですね。被造物の本分であると言って良いと思います。命の根源者である神様ですね。私たちは本当にこう聖霊を通して信仰を通して向き合うことができる。そしてその方を聖霊と真実によって賛美をし、そして礼拝を捧げる。その時にですね、本当にこの私たちの一番求めていたもの、心の底に眠っていた神を礼拝したい、誠の神を礼拝したい、その欲求が本当にこう満たされるわけです。感謝と喜びを持って主を褒めたたえること、それが人のなすべき本分であるということができると思います。ピリピ書の2章6節から11節にはこうあります。ここは私の方で、ちゃんとスライドの方に載ってますね。安先生ありがとうございます。読ませていただきます。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期すためですとあります。十字架にかかってくださったイエス様こそ私たちが礼拝すべきお方である。私たちは膝をかがめて、主を十字架にかかって愛を示してくださったイエス様を礼拝するのであります。そして今こそですね、主は誠の礼拝者を求めておられる。聖霊と真理によって父なる神と御子イエス・キリストを礼拝するものを求めておられる言うんです。礼拝こそ人がなすべき本分。私たちはまず日曜日にですね、主の日にこのようにして集まって共に礼拝を捧げますけれども、礼拝っていうのはこの時間だけではありません。ここから使わされていく、その使わされていった場所が私たちの礼拝するところなんですね。礼拝っていうのは先ほど神を褒めたたえることだというふうに言いましたけれども、そして私たちはその恵みによって本当に他の人を、隣人を顧み、また慈しみの心で接していく、仕えていく、それが礼拝ですね。私たちが一生懸命勉強するのは何のためでしょうか。また一生懸命仕事をするのは何のためでしょうか。 もちろんお金を儲けるためっていうのもね、それはあると思うんですけども、でもそれだけではありません。それは神に仕えるためですね。そして神から愛されたものとして他の人にもこの愛を届けていく、そのために私たちは一生懸命勉強し、スキルを磨き、失敗しながらもですね、本当にこの自分自身を役に立つ器としてこう整えられていく。私たちは他の人に対して恵みを、神の恵みを通す管とですね、されていくわけです。ですから決して一生懸命勉強することは虚しいことじゃありませんし、そこで得た知識っていうのは必ず生かされていきますし、本当にこう いろんな仕事をしながら失敗もして、でも、それによって熟練したものとされていく、それによって私たちは他の人によりよく使えていくことができるわけですね。この世界は共に使い合うことによって成り立っています。コロナ禍の中で現場にとどまり黙々と労してくださっている人たちがいるからこそ、私たちの今の生活が成り立っています。真の礼拝者、それは場所が問題ではありません。そこに信仰によってキリストがおられる、皆が崇められる、賛美が捧げられる、信頼と信仰によって主の御業が進められていく。ダビデは信仰によって主を賛美しています。主、私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたりなんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。幼子たち、忍び子たちの口を通してあなたは御力を打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるために。私たちの勝利は信仰による勝利です。信仰は勝利なんですね。私たちは弱くても乏しくても、すでにこの世に勝利されたイエス様が共にいてくださる。主の御名は全地あまねく行き渡っているではないかとダビデは言うんです。私たちが使わされていく世界、そこは確かに敵である悪魔が吠えたける獅子のように動き回っている、そういう面があります。でも信仰者である私たちは同時にですね、力ある主の御名が全地に響き渡っている、そのことも知っています。主はすでに世に勝利されました。神は信じる者を通して御力を表してくださいます。私たちはこの礼拝から始まってそれぞれのですね、場所に使わされていきます。今週どんなことがあるのか、ドキドキワクワクですけれども、でも本当にイエス様を礼拝して、その場所を礼拝の場所としてですね、私に、神様がこんな小さな私に目を留めていてくださる、私を顧みてくださっている、そのことを感謝して、そして私にもその他の人たちを顧みる心、慈しむ心を与えてください、そう言ってその場所で与えられたものを十分に使っていくときにですね、私たちは本当に主を褒めたたえ賛美して、そこが礼拝の場所となっていくわけです。そう、どんなにか神様はお喜びになることでしょうか。イエス様のですね、祝福をいただいて、 この1週間もスタートさせていただきたいと思います。お祈りを捧げます。主、私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたりなんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。恵みの深い天の地なる神様、私なんか忘れられているんじゃないか、そう思う時があるかもしれません。辛い時、苦しい時、先が見えない時、ああ私は本当に一人ぼっちだ、そう思うことがあるかもしれませんけれども、そうではないのです。主はあなたを覚えておられ、そして顧みておられます。どうか御言葉を通して、そのことを受け取ることができますように。そして主に感謝を捧げ、自分のためだけではなく、本当に隣人のために慈しみの心と、また顧みる心を持って、主に与えられた場所で精一杯賜物を活用していくことができますように。主を褒めたたえ、賛美を捧げながら、この一週間、誠の礼拝者として歩んでいくことができるように、一人一人を祝福して送り出してください。ありがとうございます。感謝して主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。それではしばらく総額を引いていただきながら、祈る時を、ご一緒に祈る時を持ちましょう。その後で礼拝の締めくくりをお願いいたします。